今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。マニア垂涎のオールデイズ作品をリシューし続けるオールデイズレコードが今年の4月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所、ジロノネットの提供でお送りします。
さて、コロナ禍の方は全くですね、収まる気配がございませんが、まあ今がですね、時代の変換点であるということはまあ間違いありませんので、まあこれをね、乗り越えた先にある明日をね、信じて、生きていくしかないのかなと思う次第でございます。それではまず最初は私、竹迫凛太郎のナンバーをお聞きください。竹迫凛太郎で明日を生きるために。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は、まあ、月例プログラム、今月のオールデイズレコードです、
はい、
オールデイズが今年の4月に出した、作品を中心に紹介したいと思います、
はい、
一発目を聞きいただきましたのはフィリーソウルのファーストディーバことバーバラ・メイソンでございました、
はい、
そのバーバラ・メイソンが1960年代に残した楽曲を、まあ、シングルを中心にね、コンパイルした作品集 Yes, I'm Ready を How itハーツアーリーフィリーイヤーズという CD が、この度オールデイズより、リリースされております、
はい、
今回はその中から、まあ、タイトルにもなっている Yes,、うん、I'm Ready をお聴きいただきました、
はい、
この曲はですね、1965年にシングルリリースされて全米5位、全米 R&B2 位のヒットを記録した、うん、まあ、バーバラ本人のペンによる彼女の最大のヒット曲となっております、
うん、
この曲はまだいわゆる、まあ、フィラデルフィアソウルというものが、世間一般に、ね、認識されていない頃の、まあ、作品だったわけなんですけれども、
はい、
しかし、まあ、ここで聞かれるそのスイートなサウンドはまさに後に花開く、ね、うん、フィリーソウルそのものとなっております、
はい、
うん、素晴らしい、
うん、
まあ、そういう曲多く含まれておりますので、うん、フィリーソウルファンの方はぜひ、ね、うん、入手して聞き込んでいただけたらいいんじゃないかなと思う CD でございました、
はい、
次行ってみましょう。
行きましょう。
この度オールデイズからフォーフレッシュメン、私大好きでございます、フォーフレッシュメンの1956年のアルバム、うん、フレッシュメンフェイバリッツが3曲のボーナストラックを追加してリリースされました、うん、次はそこからお聴きください。 The Four Freshmen で Graduation Day。 It's a time for... はい、 The Four Freshmen で Graduation Day をお聴きいただきました。
はい、
1956年にシングルリリースされて全米17位を記録した、まあ、ビーチボーイズのカバーでもね、おなじみのナンバーでございます、
うん、はい、
この、アルバムフレッシュメンフェイバリッツはですね、うん、1950年から56年のシングルを中心にコンパイルされたベスト的な内容となっておりまして、うんうん、フォーフレッシュメンの、まあ、初級者にもね、おすすめできる、まあ、作品であると同時に、
はい、
まあ、この名曲グラデュエーションデーを収録したオリジナルアルバムということでも、うん、まあ、コアなファンにもおすすめできる作品となってます、
はい、
まあね、彼らのファンはもちろんビーチボーイズファンもですね、これを機にゲットしていただけたらなと思います、
うん、
次いきます、
はい、
この度オールデイズから1963年から67年にウォールオブサウンドを模倣して作られたガールポップナンバー26曲をコンパイルした作品集、うん、ビヨンドザウォールオブサウンズ26ガールポップジェムスが、リリースされました、
はい、
次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います、
はい、
キャロル・コナーズで My baby looks but he don't touch。はい、キャロル・コナーズで My baby looks but he don't touch をお聴きいただきました、
はい、
これはですね、元テディベアーズのリードシンガーキャロル・コナーズの1965年のシングルでございます、作詞作曲はキャロル・コナーズ&ロジャー・クリスチャン、プロデュースはこれまた元テディベアーズのマーシャル・リーブとなっております、まあ、そのテディベアーズ時代と変わらない優しい歌声がね、ハマったなかなかの歌曲かなという感じなんですけど、この作品、まあ、いろいろこう有名無名さまざまなですね、まあ、そのオールオブサウンド調のものがたくさん含まれてて面白いんですけれども、他にもまあかけたいものもあったりしたんですが、このキャロル・コナーズというね、単語にも引っかかりまして、なんつってもこの間のロンバケのあのキャロル・コナーズデモの、あの人でございますから、ちょっとね、かけとこうかなと思って、この人の作品を選んでみました。まあ、フィル・スペクターファン、ナイアガラファンの方はぜひねコレクションに加えていただきたい作品でございます、次行ってみます、この度オールデイズから1960年代のエレキインストグループが勝ち抜けエレキ合戦を合言葉に対戦する架空コンピレーションの第2弾、勝ち抜けエレキ合戦米国大会編西海岸がリリースされました、次はそこから1曲聴いていただきたいと思います、The Gamblers で Moon Dog。 The Gamblers で Moon Dog をお聴きいただきました、このザ・ギャンブラーズというグループはですね、あのブルース・ジョンストンも在籍していたグループでございまして、この曲は彼らの1960年のシングルでして、ビーチボーイズもね、カバーしたりしているナンバーでございます、まあ、お聞きいただいた通り、どういうんでしょうね、こうガレージバンド前としたね、ワイルドなサウンドが楽しい楽曲になっているわけなんですけれども、この作品にはですね、インストナンバー、ばかりが収録されてるんですけども、結構ですね、ビーチボーイズ周辺の人脈が関連した音源が多いんですよ。まあ、なんちゅうんでしょうね、1960年代初頭のね、カリフォルニア音楽シーンに興味のある方なら絶対楽しめる作品だと思いますので、まあ、ビーチボーイズファン、あたりの人はぜひ聴いていただけたらなと思うんですが、まあ、第3弾はね、どこが舞台になるのかね、今から楽しみですね、これね、次いきます、この度オールデイズからバルセロナのローリングストーンズと言われたスペインのバンドロス・サルバヘスの作品集エスラ・エダがリリースされました、次はその中からストーンズのカバーを聴いていただきたいと思います、ロス・サルバヘスでサティスファクション。ロス・サルバヘスでサティスファクションをお聴きいただきました、当時スペインではですね、ロス・ブリンコスというグループが、まあ、なんて言うんでしょう、ビートルズ、スペインのビートルズという形でね、宣伝されていたらしくて、まあ、それに対抗して、このロス・サルバヘスをスペインのローリングストーンズとして、宣伝しようということで、レーベル側の意図でこのサティスファクションが選曲されたということらしいです、ただ本人らによりますとバンドはフーを目指してたらしいんですけどもね、まあ、いずれにせよ、まあ、そのワイルドな演奏スタイルはですね、まあ、当時のスペインでは唯一無二だったようで、まあ、確かに今聴いてもね、聞き応えは十分あるかなと思います、この作品にはですね、1960年代に彼らが残した唯一のアルバムの収録曲を中心に計24曲が収録されています。ガレージロックファンの方はね、マニアックではございますが、ぜひね、これコレクションに加えていただきたいなと思います、次いきます。この度オールデイズレコードからヤードバーズの1966年のアメリカでのサードアルバム、オーバーアンダーサイドウェイズダウンがステレオモノをコンプリート収録してリリースされました、次はそこから1曲聴いていただきたいと思います、ザ・ヤードバーズでジェフズ・ブギー。ザ・ヤードバーズでジェフズ・ブギーをお聴きいただきました。まあ、この曲はですね、1973年のベック・ボガート&アピスのライブアルバム、ライブ・イン・ジャパンでも、まあ、おなじみのナンバーなわけなんですけれどもね、すごいですね、ジェフ・ベックのギターがね、このアルバムはですね、当時のロックシーンの、まあ、トレンドを反映した適度にサイケでポップな、作品になってるんですけれども、まあ、 この随所随所でね切り込むジェフ・ベックのギターの存在感がとにかくすごいんです、
はい。
まあ、この曲はそんな、ね、ジェフ・ベックのギターを思いっきりフィーチャーした曲なんですけれども、うん、まあ、ある種アルバムのハイライトとも言っていいんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうんうん。このアルバムのですね、イギリス版となるザ・ヤードバーズ、通称ロジャー・ディ・エンジニアはですね、うん、今まで何度も CD 化されてきたんですけれども、今回のこの米版、いわゆるアメリカ版でのリリースは貴重でございます、うん。オールデイズレコードからはこれまでに3枚の、ヤードバーズのアメリカ版がリリースされていますので、うん、ファンの方はこれを機に一気に揃えていただけたらなと思います。
はい。
はい、というわけで今月のオールデイズレコード、今月もねお送りしてきたわけなんですが、
はい、
次がラストでございます、
はい。
ラストはですね、うん、小西康晴とオールデイズレコードのコラボ企画、レディメイド未来の音楽シリーズ CD ブック編の第4弾でございます、
はいはいはい。
恋愛に飽きてしまったというね、うんうん、タイトルで、リリースされておりまして、
はい、
最後はそこからお聞きいただきたいと思うんですが、
はい。
今回もまあこれはすごいですね、すごい選曲でした。小西さんのまあ選曲なんですけれども、
うん、
まあほとんどがフランスものの作品でしてね、はいはい、まあ、私どものようなこう英米の音楽一辺倒の
ね
人間にはもう本当に新鮮というか
はい、はい、
もう全く知らない世界でね、非常に勉強になったんですけれども、
はい。
またそれから今回もそのブックレットがね読み物としてもとても面白くて、
はい、
結構ね読んじゃいましたね、
うんうんうん。
で、制作室からといってですね、そのブックレットの最後に、うん、メルリ堂の、まあ、大将でございます長野和夫さんのインタビューが載ってたんですけど、はい、これが面白くて、はいはい、長野さんとは何回かお話しさせていただいたんですけれども、うん、まあ本当にその、うん、こういったレコード業界のですね、うん、まあ、いろんな裏話とか、うん、たくさん持っておられて、
はい、
まあ、歴史があるわけですよね、長野さん自体に、うん。僕も聞いてたりしたんですけど、こう実際こう活字でね、うん、こういうのが残って読むとなんかインパクトあるなと思って、
はい、
それで記録としてもすごい良かったんじゃないかなと思うんですよね、
うん。
でそれからその、長野さんの、まあね、はい、インタビューの中にも載ってたんですけれども、うん、オールデイズレコードはまあこれからの面白い企画をいくつか用意しているようなので、
はい、
で私もですねちょっと関わらせてもらえそうな、
うん、
企画なんかも今実は水面下であったりしますので、
はい、
また随時ね、
はいはい、
決まってきたら
こ
の番組でもね、
はい、
アナウンスさせていただこうかなと思うんですが、
はい、
まあ、ちょっと長くなりましたが、うん、最後はそんな、レディメイド未来の音楽シリーズ第4弾恋愛に飽きてしまったからなんですけれども、一応曲ね何を書いてるか最後言いますが、
はいはい、
今回はその中からラリー・ダグラスっていう人の、ね、楽曲をかけたいと思います、
はい。
ラリー・ダグラス、米国出身の音楽家でヨーロッパで音楽活動をしていたという、ね、うん、方でございまして、
うん、
まあ、アンニュイな世界観のその音楽はまさにフランスっていう感じでございます、
はい。
最後はそんなラリー・ダグラスのナンバーをお聞きいただきたいと思います、
はい。
ラリー・ダグラスで A New Tomorrow。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。次回からはですね、ちょっとまた、大きな特集いってみようかなと思うんですが、
はいはいはい、
4月23日に発売50周年を記念してリリースされたジョン・レノンのジョンの魂アルティメイトコレクションスーパーデラックスエディションというのがございまして、うん、次回からは3週にわたってそれを特集してみたいと思います、
はい。
次回はその前編でございまして、うん、ディスク1 The Ultimate Mixes の音源を中心にお送りしたいと思いますので、うん、ジョン・レノンファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします、
はい、
というわけで、今週はこの辺でお別れしましょう。滝沢凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りしました。